スジャータの連絡が8時をお知らせします。
じゃあ行きましょう。さあ皆さん、
はい、行きましょう。
改めましてこんばんは。どうもブライトですよ。はい、
はい、というわけでね、どうも拓也です。
はい、どうも拓也ですね。はい、じゃあ皆さん、メールが来てるんで、メールの方を紹介したいと思います。はい、
はい。はい、はい。
ラジオネーム、ピロリズムさんですね。
はい、はい、はい。ありがとうございます。
わ、やば、ブライトさん、タクヤさん、こんばんは、ワンオンリー。
はい、どうもどうも。
今日が金曜日だと気づいたピロリズムです。何もネタないじゃん、どうしよう。あ、今週のちょいつよちょいわにでも投稿してお茶を濁すか。今回は、ブライトよりちょっと弱いやつ。これはエムラジリスナーをバカにしたお題じゃねえか。何回エムラジを聞いてるの思ってんだ、まったく。そんなの決まってんじゃん。ブライトよりもちょい弱なのは、室井茂にの女ってことです。これ一択でしょう。あ、馬でしたか、ごめんなさい。ネタメールごめんなさい。空気も重くなってきたので、その辺、私はこの辺で、失礼デイオロー、デイオローってことでね。はい、ボツ確定ってことでね。はい、
うん。これはね、ピロさんのことを考えたら全カットの方が良かったよね。
そうですね。もう読まない方が良かったかもしれないですね。室井しげる2の女とか言っても分かんないですからね。室井しげる2の女は、僕がカラオケよく行ってた女ってことですね。静岡時代にね。特に恋愛感情一切分かず、それは室井しげる面ですから、それは湧きませんわなっていう。それはそうでしょっていう。さあ、今回はメジロブライトより弱い馬ってことなんですけどね。
はいはいはいはい、はい、
はい。はい。ま、でも特に、これは拾うところもないから、もう次行っていいのかな。
はい。バッサリ行きましょう。
バッサリ行っちゃいます。はい。
はいはいはい。
じゃあ次、ラジオネームポニーさんです。
はいはい。
エムラジの皆さんこんばんは。ご無沙汰しております。ポニーです。
はい、どうも。
メンクさんのオフ会でお二人にお会いして早2年。
うん、
そのメンクさんがブログをやめると宣言しています。どう思いますか？
うん。
なんとも思わない？冷たいな。今後もメンクさんをゲストに呼んでくださいね。よろしくお願いします。ってことで。まあ、ブログをやめることに関しては、確かに、まあ、もともとね、メンクさんとは、ブログで、それこそ2004年ぐらいですかね。
うん。
から相互リンクしてますんで、もう17年来の付き合いですよ。
うん。
実際あったらここ3年ぐらいだと思いますけど、3、4年ぐらいだと思いますけど、今後もメンクさんをゲストに呼んでくださいねってことで。
はい。
いや、本当は今週呼ぼうかななんてちょっと思ってたんですけども。まあ、メンク、
ね、
まあ来週呼びますか、じゃあ来週。
そうよね。決意表明でもさせますか
決意表明させですか。どういう決意表明ですか。ブログを一生続けるっていう決意表明。
そうそうそう。
なるほどね。ブログをさせるっていう決意表明させましょうか、じゃあ。最近はブライトさんのマッチングアプリ漫談がなくなり残念に思っていました。まあ、マッチングアプリ漫談はなくなりましたけどね。ただ、ラーメン博物館からの動物園デート順調そうで何よりです。ブライトさん、彼女さんと一緒に競馬を見ることありますか？今は競馬場デートは難しいので、家でテレビ観戦とか、そのあたりの話もしていただけたら幸いです。ブライトさん、名古屋港水族館のイルカショーはかなりおすすめです。中京競馬場と絡めて、彼女さんと一緒に行ってみてください。竹谷さんの場合はすでに定番コースかも。最前列に陣取って、イルカのジャンプで水しぶきを浴びて、二人でキャッキャ言ってるのかも。竹谷さん、未経験ならぜひどうぞ。長文長々と失礼しました。なるほど。
ポニーさん、そんな喋る人じゃなかったけどな。
ポニーさんね。ポニーさん、すごい真面目な方なんですけどね。
うん。
いや、一緒にテレビ観戦はしてるんですけど、あんまりいい感じはしてなかったですね。気がしてもね。彼女さんはね。はい。あ、なんかコメントで、お相手の方を競走馬で表現するとどの馬ですかってことなんですけど。
お。
まあ。いや、でもね、意外と S ないっすよ。 ほら、最初 CL かと思ったら S だった、なんだよ、S、お前 SC じゃねえかみたいなのあるじゃないですか。S かよみたいな感じの。まあ、スバルトモローじゃねえかよみたいなのあるじゃないですか。
うん、
最初、もうハッピーパスかなと思ったら、スバルトモローじゃねえかよってめえっていうのあるじゃないですか。だからそういうパターンが多いんですよ、基本的には女性っていうのは。まあ、大体 S 持ってますから、女性っていうのは。はい。だけど、今回に関しては、あんま S 見せてこないですね。
あ、そうなんや。
はい、あ。なんつうんだろう。まあちょっとツンデレみたいな感じのとこありますけど、
うん、
基本ベースは CL 感はありますけどね。だから普通に、もう僕の好みの女性でいうところも別にチャペルコンサートでいいのかなと思いますけど。
なるほどね。
誰も知らねえよ、チャペルコンサートっていうね。もう今や誰も覚えてねえよっていう。結構ほら、半年ぐらい、まだ半年は行ってないか。まあでも、まあ3、4ヶ月ぐらい経ってくると、ちょっとね、だんだん見えてくるじゃないですか、S の部分っていうのが。
あ、まあそうやな。
そう。でも今のとこないんで、まあちょっと気まぐれな感じのとこありますけど、でもマジェスティハーツみたいな感じではないんですよね。本当その、気まぐれにしても、わかりづら。だからなんか、なんつうの、内包してる S みたいなぐらいですよ、多分。その、あくまで CL ベースみたいな感じだと思うんで。普通に、だから僕が好きな感じの、ハッピーパスとかペニーホイッスルとかその辺じゃないですか、ペニーホイッスルとか。ペニーホイッスルとか誰も知らねえよっていうね。俺ペニーホイッスル好きだったんだよ、ペニーホイッスル。
ペニーホイッスルはちょっと S あったんじゃん。
あ、じゃあ、フェニーホイッスル側でいいっすかもしんないです、じゃあ。
うん。
じゃあ、ちょっと S 出てる感じを入れつつで、じゃあ、フェニーホイッスルにしておきましょうか。
そうね。
そうねって言っても、フェニーホイッスル誰も知らないですからね、基本的には。
あ、そうやな。
そう。あの、チャペルコンサートの10倍ぐらい、知名度ないですからね。はい、というわけで、普通音でした。
ありがとうございました。
はい。じゃあ、コーナー行きましょうか。ちょい強ちょい弱、はい、討論会イエーイ。はい。というわけで、ちょい強ちょい弱、討論会。
はいよ。
このコーナーですね。まあ、ブライトと、拓也さんがですね、まあ、この馬より、ちょっと強い馬、ちょっと弱い馬っていうお題を出しますんで。はい、うん。それに皆さんに答えていただくというコーナーでございます。
はいはい。
はい。で、今回の問題はメジャーライトよりちょっと弱い馬ということだったんですけど。いいとこですね。まあ、前回ビアハイヒルだったんですけど。
うん。
はい。じゃあ皆さんからいただいた意見をね。はい。ちょっと紹介していきたいと思いますよ。
うん。
はい。まずはじゃあツイッターの方から。
はい。あ、ツイッター。はいはいはい。
まあ、ラジオネームでいきますけど、ラジオネーム、近藤さんです。
はい。
はい、奇跡ってことで。
うん、
結構言いたいんじゃないですか？僕は、奇跡がちょい弱に入ってくれんだったら嬉しいです。メジロブライト。全然。
そうやな。
だって、ちょい強じゃないですよ。ちょい強って言われたらちょっと切れてるかもしれないですけど。ちょい弱なんだったら全然嬉しいですね。
うん。うん。
はい。ほら、奇跡ってなんだかんだ、ね。秋天とかジャパンカップでも構想してるけど、メジロブライトちょっと無理かな、みたいな感じだと思うんで、むしろ、ここまで高く評価してくれるってなると嬉しいですけどね。
そうやな。まあ、そうやな。そうやな。ちょい弱かな。
いいっすか？メジロブライトがちょっと強いぐらいで。
うん、ちゃブライトの方がやっぱ強いかな。ブライトの方が主役感あるもんな。
ああ、確かにね。それはちょっとあります。うん、ブライトはやっぱり、
うん。
うん。まあ、クラシックの主役は取りかけた馬ですからね。
そうよね。
ダービーも一番人気ですか？
ダービーって一番人気で。
ブライトじゃない？違うかな。
そうやな。
ねえ、だから本当 G1 の主役の馬ではあったっすけどね。
うん、だって、阪神大賞典ってスペシャルウィークより人気あったよね。
あ、そうそう。一番人気、一番人気。あの時は。
そうやんな。うん。
そう、道張りにもなったし、一番人気でしたね。
うん。
うん。まあ、確かに。だから、そういう、 まあでも、嬉しいですよ。まあ奇跡も言うてもそこそこ活躍してるんで。じゃあ次いきますよ。
まあでも、はい、いいラインですね。
E ラインだと思います、奇跡は。じゃあ、ラジオネーム小松さんです。カレン・ブーケ・ドールでどうでしょうか？カレンは体力量もあって崩れにくいけど最後跳ねないってイメージがメジロブライトとぴったりだと思ったんですが、ってことですね。どうですか、カレンとメジロブライト。
これもだから、勝手のに難しいよな。それは
まあ、ちょっ
2000
と
やっ
カ
たら
レン。
カレンやで。
まあ、確かに2000やったら、いや、2000だったらもうそれは、あれですよ、サンライズフラッグとかに負ける馬ですから。メジロブライトはね。
カレンの方がちょっと強いかな。
おい、ちょっと待って、おい、おい、おい、ちょっと待って、待って。ちょっと強いはねえだろうよ、どう考えても。彼、G は勝ってねえだろうよ、そもそも。ちょっとついや、奇跡と同じぐらいだろう、多分。それは。ちょっと強いはないだろう。普通、まあ、最悪互角だろ、最悪。いや、互角もねえよ。っていうか、超弱でいいよ、彼は。高さ的には、でも実際どうなんですか？メジロブライトとカレン。アニマ25でじゃあ戦わせたらどうですか？
え、ブライトとカレント？あ、まあ、そうやな、そこでやると、ブライト
ブ
な
ライ
か
トか。
な。
24東京だったら彼でもいいのかなぐらい。
そうやな。
ちょっとショックですね。本当にそれは、本当に。本当にそれはショックです。本当に。じゃあまあ、互角ぐらいってイメージですか？彼の。
まあ、そうやな。
どんだけ彼強えと思ってんの？いや、マジでこれに関してももう本当 G は取ってねえだろっていうのはありますからね、僕は。ブライトは4連勝して G は取ってますからね、ちゃんと。4連勝できないでしょ、カレン・ブーケドールに。4連勝はできないでしょ、だってそんな、あんな、なんか、オールカマとかでも負けちゃうんだからさ。
まあまあせやな。
あ、ミオさんから今投稿していいですかってことで。
ああ、全然 OK ですよ。
どうぞ、コメントしてください。フィエールマン。これはね、本当ありがたい話ね。
そうやね。まあ、フィエルマン。
むしろ、フィエールマンの方が強いぐらいでもいいじゃないですか。全然、メジロブライトより。
そうね。ちょっと強
そう
か
で
も
しし ょ？
れない。
あ、これ、だいぶ温度差あるな、この感じ。かなり温度差あるな、タクヤさんと、俺のメジロブライト票が。ただまあまあまあ。
でも、ミオッチは、フィエルマンはちょい言われ出してるわけやんか。
いや、めっちゃ嬉しいですよ、それだったら。僕はだって別に、フィエルマンのちょい弱がメジロブライトでも、まあまあ許せますもん、だって。しょうがないな、みたいな。向こうはだって連覇してますし、みたいな。で、しかも、空き点2があるじゃないですか、アン問題の。で、メジロブライトはそれできないってなったら、まあ、いくら、ね、共同通信杯、ラジオ短波勝ってても、日経新種杯でエモーションを封鎖してても、ちょっと届かないかなっていうのあるじゃないですか。だからまあ、フィエルマンとか言っていただけたらめっちゃ嬉しいですけどね。ラブリーデ。ラブリーデはちょっと怒りますよ。本当に。全 然ラブリーデでもいいですけど、ちょっと距離が違うんでね。ちょっと中距離馬なんで、ラブリーデは。まあでも、2以上だったら負けねえぞっていう感じですけど、僕的には、ちょっと、ブライト的に。2000以下だったら、まあ、ラブリーデが強いでもいいですけどね。じゃあ、そんな感じですね。じゃあ、メールいただきましたんで、紹介したいと思います。ラジオネーム月光さんです。ブライスさん、高橋さん、こんばんは。今回のお題のメジロバイル悩みました。G1 は春天の1勝ですが、スペシャルとグラス相手に強い2着があるので、長距離なら強いと判断しました。そこで今回はアイポッパーでお願いします。G1 はオーストラリア2着のみですが、いい馬だったと思うんですけど、どうですかってことで。
そうですね。
メジロブライトの女優はアイポッパーってことで。どうですか、高井さん的には。
ちょっと弱すぎますね。
それは助かります。それは嬉しいです。本当に。
うん。
あ、今、バリシャンがシュバルグランって来たんですけど。
いや、まあ、まあ、ブライトンが強いでしょう。
だから、ちょい用でいいんじゃないですか、だからちょうど。
え、でもさ、なあ、どうだ、フィエルマンとシュバルグランってはフィエルマンの方が強いよね。
あ、そうですね。
うん。
でも僕は別にフィエルマン、ブライトより上でもいいと思ってますから。
そうやな。
そう。やっぱブライト言うてもやっぱスピードがないんで。シュバルとかだったらまあ一応 G1 勝ってるし、僕はシュバルは結構、ありでっちゃありですけどね。
僕はブライトとシュバルだったらちょっと間空いてるかなと思うかな。
ああ、ブライトが上ですか。
うん。
彼だったらでもブライトより上ぐらいなんですよね、でも評価的には。
そうやなぁ。しばらくやったわ。
彼めっちゃ評価してる。この人だって彼 G1 勝ってないのに。しばらく全身勝ってんすよ。しばらく北さんに勝ってんすよ、でも。彼北さん勝てないでしょ、と考えたら。
レイディオロにも勝ってたかいな。
シバルとか強いでしょ、東京24だけで言ったら。出したらカレーには全然。カレー補正入りすぎって、ほら、ミオさんも言ってるもん。そうだよ、そうだよ。みんな言ったれ、言ったれ。本当に。おかしいよ。シバルとか強いよ。まあいいや。どうします？今まで出てきたのは。カレーブーケドール、奇跡、シバルグラウン、
うん
うん、フィエルマン。アイポッパ
ー一番近いのは奇跡かな。
俺も奇跡だ。奇跡いいラインだと思う。かなり。
うん、
その距離適正とかの感じとかも含めてね。
そうですね。
奇跡にしましょうか。
うん、今上がった中では奇跡かな。
ピンとくるのは。
うん。
じゃあ奇跡で。
はい。
はい、決まりました。じゃあ奇跡でお願いします。なので、はい、これから皆さん、会社とかで、メジャーブライトルちょっと言われば何なんですかねみたいな質問されたら、奇跡って答えてください。それ以外は認めません。はい。お願いしますよ、皆さん。はい。はい、じゃあそんな感じですかね。
僕は本人的に奇跡よりは多分、全然、ブライトルの上だと思うけどな。
マジっすか？
うん。
それは超嬉しいですけどね。
うん、
僕はやっぱり、まあ言うてもブライト好きなんで、言うてもブライト好きっていうか、お前名前ブライトって名乗ってるだろっていう話なんですけど。はい。じゃあ、皆さんメールありがとうございます。あ、そうだ。次のお題を決めなきゃいけないんだ。
あ、はいはいはい、はい。
次のお題をください。もう、たけさんの好きなもの、
僕
の
好きなもの。
え？
みよち聞いてるかな？ミオッチの次お題出してさ。
ミオッチに出させんのかい。ミオッチ出して、じゃあ次。馬を出して、じゃあ。馬をあげてください。ウォッカより強い牝馬だって。やばいな、これ。ウォッカより強い牝馬ね。いいよ、いいよ。でもちょっと面白いかも。もう。で、しかも直接対決ダメだからね。5歳離れなきゃいけないから。
ああ、そうね。
じゃあ、ブレーナとか絶対ダメだし。じゃあ、わかりました。じゃあ、ミオさんからお題をいただいたんで、うん、ウォッカよりちょっと強い牝馬っていうことで。
でも、いるか？
いや、いないでしょ、ほぼ。だから、凱旋門2連覇の馬ですよね。ほんと、それぐらい。
エネーブル？
うん、エネーブルぐらいじゃないですか。
え、バリさんとこの間飲みに行った時に話したの？
ウォッカより強い牝馬の話？
うん。
俺はダスカの方が強いとは言ってましたけど、でも、ダスカは同い年だからダメじ
ゃん。そうやな。弱い方、ちょい弱でも難しいのか。ちょい弱の方が多いか、やっぱり。
あ、弱い方か。ウォッカよりちょっと弱い馬か。ちょっと弱い馬の方がまあまあ探りやすいですね。だいぶ強いですからね、ウォッカ。だって、アーモンドアイとかって言っても、ちょっと、じゃあ強いのって言われたら別に強いって言われたら、ウォッカ強いでいいでしょってぐらいですからね。全然。
うん。
僕的には。かといって、ちょい弱かって言われたら、ちょっと、それも、 かわいそうな気もするし。
うん。
またそれはそれでちょっと別の馬引いていきたい感じしますもんね。
そうや
僕かより
な。
ちょっと弱い馬。ちょっと弱いでも、牝馬か。じゃあ弱い方で、あ、ミオさんも弱い方でお願いしますってことなんで。だからエアグルーブとかどうなんですか？
そうなんや。だから、結局そこなのね。エアグループ、菱山になるよね、多分ね。
そのラインになってきますよね。
うん。でも、ここで
ただ
今、こ
別
の
に、
2頭出してしまったさかい、
でもも
う
ガ
出
チ
せへん
で
か
ウォッカでやり合った
ら。
らどうなんだろうってなりますよね。
うん。でも、エアグ
全
ループ
然、
か、多分、
石山
ウォッ
さん、
カか
全盛期
な。
だといけんじゃないかなって感覚ありますけどね、僕の中では、ウォッカ。
ウォッカの方がってことやろ？
そうそう、あ、いや、石山さんも頑張ってくれんじゃないかなっ
じ
て
ゃあ
いう。
まだ、まあ、頑張りはするやろうけどな。
でも、ちょい弱ではいいんじゃないですか、じゃあ、そういう意味じゃ、石山さんとか。
でも今この2頭出せしもたさかにもうみんな出せへんで、他に。
確かにね。お、もう今、
うん。
ちょっと、石山さんヤグループ出しちゃったから。
うん。
アイモーションだとちょっと弱いですもんね、結構。
いや、それは弱いわ。
じゃあ、ウォッカよりちょっと弱い牝馬にします、でも。一応、お題は。
そうだね。
5歳以上離れてるっていうのがルールとしてあるんで、あと直接対決
う
ないっていうのもあるんで。
ん。うん、
はい、その辺お願いします。
うん、うん。はーい。
はい、じゃあ本編行きましょう。
はい、行きましょう。
バスロン、エムラジ
ー。どうもー、こんばんは、ブライトです。
はい、どうもこんばんは、タクヤで
エムラジーです。はい、タ
す。
クヤさんです。はい、
はい、タ
という
クヤ
わけ
です。
で、まあ、特にここで話す話もないんですけどね、まあ、毎回言ってる
ほう
気も
ほうほ
しますけど、
う。うん。
大体このここで天気の話するんですけどね、まあ、ほぼほぼカットになるっていうことなんで。は
そう
い。
ですね。
暑いですね。残暑残ってますよね。なんつって。結構暑いですよね。いや、残暑が本当厳しい残暑なんつってね。ははははははは。ははははは。面白いですね。ははは。皆さん笑っとけ、笑っとけ。ははは。はい。
い、番組紹介いきましょ
この番組は今井正弘氏が発見した競走馬の法則である M の法則をもとに、ブライト、ミオ、タクヤの3人が競馬予想を繰り広げちゃうというラジオ番組です。
はいはい。
今週はいつもだったら神戸新聞杯なんだけど、オルカマンやるよ。お楽しみに。
はい。
まとまり系競馬サロン、エムラジ。この番組は、エムラジ制作委員会の提供でお送りいたします。
予想コーナー、イエーイ。はい、今週の予想レースは第67回サンケイ賞オールカマー G2 でございます。
はいはい。
まあ、中山芝2200メートルのレースですね。はい、外回りとなっております。はい。まあ、今までで勝った馬の中で一番強い馬は、
オールカマで。
サクラローレルですか？
桜ローレル。
はい、ベタに行きましたね。はい。美輪早秀っていうのもありますけど、まあいいですか？
ああ、そうやね。でも、あれだろ、折れるかな。
じゃあ、現時点での予想オッズいきたいと思いますよ。レイパパレ1.7倍。2番人気、グローリーベイズ4.8倍。3番人気、ウィン・マリリン5.1倍。4番人気、ランブリング・アレー8.3倍。以下、ステイ・フーリッシュ14.3、ウィン・キートス18.1、キング・オブ・コージ21.1と続いていきやす。カウントダウン！チキン！ピシュプシュポワー！はい。生放送ということで、特別に。はい。披露させていただきましたけどもね。はい。じゃあ、 互いの本命を打っていきましょうか。
はいよ。
はい、じゃあ、オールカム本命です。せーの、ドン。じゃあ、二重丸出ましたね、互いの。ブライト本命、ウィンキートス。高谷さん本命、キングオブコージとなっております。はい、じゃあ、ウィンキートスの方が人気してるんで。はい。
うん、
この馬はやっぱりウィンだから、バシバシつく。マイネルと一緒だと思ってるんで、ウィンは。
うん。
なので、まあ、バシバシ使うんですけど、まあ、前走が、まあ、500メートル短縮だったんですけど、子供がだから、なんだろう、短縮がダメとか、そういうのは特に別にないとは思うんですけど、ただ、ずっとやっぱり26とか25とか22とか、そういうところのペースに慣れてきたところで、いきなりの短縮だったじゃないですか。だったので、やっぱちょっと厳しいかなと思ったんですよね。で、メグロ記念が本当超スローで、まあ前行って残ったみたいなレースだったんで、まあここはまあ筋量も52キロでしたし、まあすごい楽なレースだったと思ったんで、まあその後の短縮だったから、やっぱりさすがにちょっと苦に感じたのかなっていうところがありまして、で、またプラス18キロってことで、まあほぼやる気ねえっていう状態だったと思うんですよ。はい。で、ここ間隔が空けてて、結構3ヶ月弱ぐらい空いてたんですけど、札幌記念まで。だからまあ、ここはほぼ休み明けみたいな感じで、まあ、ここが本気じゃなくて、まあ、次のオールカマーが、本気の勝負だったのかな。まあ、中山得意っていうまでもありましたし。なので、まあ、ここが、本番っていうイメージ。
うん。
で、まあ、距離延長になって、宗像厩舎、ボンソーゴ距離延長。まあ、バランスオブゲームいますよね。はい。まあ、前走よりはペース楽に運べると思うんで、まあ、問題はレイパパレの存在なんですけど、今回レイパパレ別にそんなに脅威だと思ってないので、僕的には。
うん。
はい。まあ、内々で、我慢していただければ全然いけると思いますんで。高谷さんは？
これでね、僕対抗にしたんですけど。
はい。あ、対抗。はい。
うん。ただ、このマリリンとの兼ね合いはどうなるんですかね、これは。
あ、確かにめんどくさいですね、そこはね。なんか、似た感じの馬になっちゃいますもんね。しかも、
これ乗せて
枠も似てるし。
どっちの方が優先の騎手なん？ってことは、
丹内と横山ですか？
横山、うん。
まあ、やる気のなさで言ったらウィンキートスでしょうね、それは。順番で言ったら。
なるほどな。
でもまあ、これに関してはでもずっと乗ってるっていうのがあったから。
まあ、とりあえず、まあ、今村さん言ったみたいに、まあ、太めの氷の、まあ、札幌記念叩いての、まあ、前進延長での、まあ、前のと1で、まあ、前進というパターンやと思うんですけども。
でまあ、延長でまあ前に行く位置取りで、まあ、馬体を軽く絞ってでゴールドシップにまあエクスキューズなので、ガチガチ その C 寄りではなく、まあ、ちょっと優しい感じ、まあ、CL とかみたいな C まとまりみたいなタイプの馬やと思うんですけども、まあ、ある程度楽には感じた追走にはなると思います。ただそのね、
はい、
言ったみたいに、まあ、マリリンであったり、まあ、レイパパレであったりっていう馬が、まあ、ある程度前に行くとは思うのでレースとしての圧は前にかかってると思うんですよね。
そうですね、はい。
うん、ただね、レイ・パパレとか、ウィ・マリリンとか、まあ、この辺の馬がそこまで、なんですか、その重たい圧を持ってる馬ではないので、どちらかといえば軽いタイプの方の圧なので、まあ、マリリンはちょっとあれか、まだ多少重たいか。なので、まあ、そこまでそのなんていうんですか、がっつり圧で崩し潰されるっていうほどのレースにはならないと思うし、まあ、一応前哨戦だしっていうのもと、それとまあその他のメンバーがそんなに言うほど強いわけじゃないと。これあれね、ロザムールっていう馬も多分行きそうだよね。
そうですね、ロザムール逃げるんじゃないですか。
そうだよね。で、まあ、ステイフルシも多分ある程度行くだしね。延長で馬体絞って一度叩かれてという臨戦考えるとキートスの方が一歩前かなと僕も見たので一応対抗にしました。ただね、一応ね、前走ね、まあ確かにまあそうなんかよくはないか、
まあそうですね、2走前がちょっと52キロで楽すぎたっていうのがあったから、っていうのもね、まあまあ、じゃあめっちゃ強いかって言われたら、え？
そうするわよ、なんか3着アドマイアルバナですよ。
いや、そうですね、アドマイアルバごときで3ですから。
そうだね。
うん。いや別にだから、そんなめちゃくちゃポテンシャル証明してるかつは微妙でとは思いますけど。
あ、ごめん、僕太鼓じゃない、ごめん、3番手。
はい。3番手ね。はい。
3番手、3番手。
はい。じゃあ太鼓以下いきますか。
いやいやいや。本命言わせて。
じゃあ微妙に声遠くなったんですけど、大丈夫ですか、
ね、あ、ごめん、あのね、ちょっと今ね、あのマイク変えたんやけど、大丈夫
ちょ、あ、でも今はちょっと大きいかもしれないです、ちゃんと。
大丈夫、ごめんごめんごめんごめんごめん。
じゃあ、あ、じゃあ、高橋さん本命いきますか。
はい、いきましょう。はい、キング・オブ・コージ、ね、ちょっと長期休養明けになるんで、まあ、どこまで動けるか正直わからないんですけれども、能力の上限値が高そうな馬は、この辺の中でいくと、あ、まだ見せてなくて、上がありそうなっていうのを考えたら、まあこれがまだわからないというので、上に振ってもいいかなと。この人気ならグローリーベイズであったり、レイパパレであったり、なんだっけ、ウィンマリリンかっていうのは、まあある程度能力の上限は見えてると思うんで、この子たちの、まあ休み明けどうのこうので、まあ 70-80% というのがこう上で跳ねられたとしても、まあキングオブコージがまあその休み明けさえ苦にしなければ、まあ、能力的にも通用してもいいかなと思うタイプの馬だと。グロリーベイズが今2番人気やもんね。
そうですね、人気してますよ。
そうやね、まあ、それに、まあ、コンマ3秒だし、まあ、あとはだからその、この長期休養明けでノリさんが最高峰ポツンされるとちょっと怖いかな、まあ、2週連続でね、ノリさん本命でちょっと非常に怖いんですけれども、僕この馬はあのなんだっけ、オーケンブルースリーあのイメージなので、まあやっぱり京都とかの方がいいのかなとも思うんやけれども、まあ、この人気ならワンチャンここで狙って、ここで勝たれてしまうと多分もうこの人気では一生買えへんやと思うんで、前が渋滞してくれて外からドンと来れるような流れであれば、これ飛んできてもいいかなと思うので、20倍ぐらいついてるんであればちょっとこれにかけてもいいかなということで本命にしました。
はい、一応これ自分は切りました。
はい、
ただこれかなり迷うラインですね。うん、休み明けも別に問題ないですし、カナロアなんで。うん、はい。だやっぱり休み明けの差し馬でノリさんなんで、うん、全然レースやりませんでしたっていうのがちょっとあるかなと思ったんで、
うん、
それが怖くてちょっと印打てなかったんですけど、
うん、
ただまあ7番人気だったら、まあいいかな。まあ1点抑えてもいいかなって感じですかね、本命から。いや、実力はもちろん当然あると思ってますし、目黒区に一番人気一着っていうのがすごかったんで、
うん、
それで感覚かけても、京都大書店でも0秒3差で3着だった、しかも V ラインだったんで、
うん、
能力はあると思ってます。
そうだよね。まあ、一桁人気になるとね、ちょっとさすがにそっちのリスクの方が怖いからね。僕もあんまり
評価しない。まあ、7番人気だったらまあ、
であればうん、
でも逆にね、この人ってほら人気ないとポツンしちゃうから、
うん、
ねえ、なんか、このオパール分みたいにむしろ先行してくれた方が面白いんですけど。
まあね。
はい、じゃあ、僕も入力したんで。はい、じゃあ行きましょうか。
はい。
はい、じゃあ互いの対抗以下です。せーの、ズドン。ああ、なるほど。結構違いますね。
わかりましたね。
はい。ブライト対抗、ステイフーリッシュ。白三角3頭いて、ウィン・マリリン、ロザムール、セーラブリランデスです。タクヤさん対抗が、ランブリング・アレ、黒三角ウィン・キートスで、白三角2頭いて、マウント・ゴールド・グローリー・ベイズです。うん、結構分かれましたね。
うん。
じゃあ、ステイフーリッシュですかね、じゃあ。あ、ランブリングで人気してか。ランブリングの方どうぞ。
はいはいはい。ディープの、まあ、コバの、ボバ相手の鮮度はまだ保ってるよね。1回ぐらいしかしてないよね、これ。
はいはいはい、はい。
これだけだよね。 そうですね。で、まあ、はい、の今年のコン、まあ、コンセプトである、まあ、延長場というパターンだと思います。まあ、ちょっと感覚が空いてるんでね、前回の記憶が消えてる可能性はあるんですけれども、まあ、戦力使った後なので、まあ、この距離からのスタートっていうのは、多分このままにとってはやりやすいでしょうし、まあ、一応、確的な、レースの確的なことからいくとダウンにはなるので、まあまあ、ボバ・ヒンマの差があるから、まあ、そこまでダウンになるかどうか分かんないですけども、まあ、そういう意味では、
はい、
この馬は、休み明けから考えたら乗りやすい臨戦かなと、はい、まあ、ちょっと人気してるからね、なんとも言えないんですけども、で、まあ、中山牝馬であんだけね、くっそ重いレーススタートに、ビクトリアであんだけくっそ速いレースできるやなと思ってびっくりしてたんですけども、さすがこの辺はディープなよね、まあ、止まってるから、その人気なくってプレッシャーから離れてしまうと、まあまあまあ、そこそこなんなりとこなしは来るんだろうなというパターンの前と思うので、まあ、ディープにね、下手でクリスエスなんで。何かに特化せるっていう感じではないので、まあ、人気がちょっと今4万人気5万人気ぐらいなので、ちょっとリスクの方が大きいかなと思ったんですけども、まあ、一応今年のコンセプトとしてはやっぱり延長馬 の楽な追走っていうのを、まあ、あの掲げているので、まあ、それから考えたら、まあ、速殺プレイみたいなわけわからんのを狙うのであればこっちの方が定石かなということで、ラムレガーで対抗にしました。
はい、うん、僕はこれは切りましたけど、
うん、
そうですね。やっぱりこの馬、多分 S が多分主導としてあると思うので、その愛知杯中山牝馬ビクトリアってのがやっぱり S で来たかなと思ってるんで、で、まあ、中山牝馬からビクトリアはまあ短縮で人気もなかったっていうのもあって差し回ってっていうのもあったんで、まあ、そう考えると、その、もともとだからその2200とかでちょっと例えば単調な感じのペースになった時に、折り合える馬っていうイメージもないですし、あとはまあその、休み前までのある程度頑張ったっていうのがあってからの休み明けっていうのがあるんで、その、いわゆる普通の、なんつうんだろう、まとまりディープの休み明けっていうよりかは、あの、サウンドキアラの休み明けみたいなイメージ。だからちょっとボケてるのかなっていう、その S を使っちゃって、1212って来ちゃった後の休み明けなんで、だから、まあ、負けた後だったらまだまとまり、ディープ、シンプルクリスエスだったら、配合的にはまとまりなんで、まとまりっていうのもあると思うんですけど、ちょっと S を使い切っちゃってからの休み明けってなってからの距離大幅延長ってなると、まあ、単純に体力もそんなないとは思うので、もともとね、その、この馬自体に。だからやっぱそうすると、ちょっとオールカマーというのはちょっとピントがずれるかなと思ったんで、だからむしろ個人的には、いらないかなっていうラインだと思うんですけど、
うん、
はい。って感じです。じゃあ、ステイフリッシュいきますか？はい。これはまあ、前走も僕買ってたんですけど、まあ、ある程度、結構思い印打ったかな。まあ、対抗が黒さんぐらいだったと思うんですけど、まあ、基本的にはそこまで強くない相手の G2、G3 ぐらいでひょこっと顔を出すっていうタイプのまとまりみたいな馬だと思います。はい。実際戦績もそんな感じですしね。もう勝ったのがあの京都新聞杯以来勝ってないんで。
うん。
やっぱり単勝っていう魅力は全然ないとは思うんですけど。
うん。
まあ休み明けとかそういうストレス疲労ない時だったらまあまあいけるかなっていう感じだと思うんですけど。
うん。
まあ前回はちょっと辛抱サイドがあったんで、まあ。
そうだよね。
まあ脳幹、そうですよ。脳幹にできるんで。
うん。
ただ、まあ大外からじゃあ勝ち切るぐらいのなんか、ね、S とかあるかって言われたらもうないと思うんで、結局はだから、うまく位置取り取りつつの、まあ、こそっと2着3着みたいな感じのイメージではあると思うんですけど。
そうだよね。
ただ、他にあんまいい馬が見れなかったから対抗にしちゃったんですけど。
はいはいはいはいはい。
まあ、もうちょっと内目の枠の方がいいかなとは思いますね。はい。
うん、
高谷さんは
僕もこれ切りました、ね。まあ一つはまずその辛抱サイドの影響がどれだけあるかっていうのが分からなかったっていうのが一つと、で僕はそのまあやっぱりそのなんていうのかな、はい、4コーナーくるっと回ってきましたっていう馬やと思ってるんで、
はい。
でこの枠っていうのと、まああとはそのうちにねロザムールであったりとかそのレイパパレであったりっていう先行する馬がそこそこおるので、くるっと4コーナー先頭でしたっていうレースはできひんかなと思ったのよね。
はい。
うん、あとはだからメンバーがね、ランクがだいぶ低くなってるので、今までこの馬から戦ってきた相手からすると。
はい。
そういう意味では、3とかはあるのかもしれないけれども、ちょっとリスクの方が大きいかなと思ったので、あとはやっぱりその脂肪細胞の影響がどの程度の出てるのか出てないのかが分からへんからね、だからちょっと落としました。うん。
はい。じゃあ、ウィン・マレリー行きましょうか、じゃあ僕の。
はい、はい。
これは、基本的には叩き型だと思うんで、切っていいと思うんですけど、僕は嫌だとやっぱ再打ち。タイプとしては SC とかだと思うんですけど、なので、だらっとした感じになっちゃって負けちゃうかなと思ったんですけども、再打ちだと、バグにうまく入れて、集中力生かしてさらっと抜け出してくるかなっていう絵もちょっと想像できちゃったんで、なのでちょっと評価せざるを得なかったかなっていう感じですかね。
うん。
高谷さんは？
ね、特に嫌うこともないんやろうけれどもね。春天、クソ企業やったよね。
そうですね。位置取りはちょっとダメでしょうね。
せめて参加しろよって感じだったよね。その距離がどうのこうのって不安があったかもしれんけれどもね。この差で選手、タイトルホルダーだったっけ乗ってた。
はい。
だよね。僕の主観やとは思うんやけども、この巣人気の馬になると、ちょっと守りに入らはるよね。
大事に乗っちゃうんですかね。
だから選手やってるからもうちょっとガツッといくのかなとも思ったんやけれども、なんか意外にまた同じようにゴニョゴニョしそうな気もしたっていうのと、休み明け、いきなり全開っていう感じでもないかなとも思ったし、
はい。
ちょっとその辺が、どうしてもね、鞍上がなんかちょっとこう、馬を優しくしてるような気になったので、休み明けでもね、そういう意味ではいいのかもしれないけれども、マリリンの良さを出すんであれば、ちょっとこう強気に行って、早め先頭で押し切るっていうパターンやと思うので、カレンをね、抑えた時みたいな感じで。あの時4番人気で、この乗り方されると、そこそこ多分来るでしょうけれども、なんかもうちょっとこう、見そうな気もしたので、レイパパレとか、
ね。置きに行っちゃうみたいな、ちょっと控えちゃうみたいなね。
そうですね、ちょっとそういう意味で、少し、その人気との兼ね合いを考えたら、ちょっと、リスクの方が上かなと思ったので、僕は評価をちょっと下げました。
でもなんか、エリジョの叩き台っていう話はあるから、100ってことはないんでしょうけどね。じゃあ、そのまま、マウントゴールド。
前受けしてくれるだろうなと思ってる馬なんですけれども、その中でもちょっと外目系の馬で、その前に行く連中の中ではちょっとこう外目の方に入ってるタイプの馬で、内からこうちょい出しでできるタイプ、ちょっとこう集中力がありそうな、タイプで、これがその馬のところががっつり集中力あるんかったらちょっとそれも分かんないけども、血統的にはそっちの方に振ってもいいかなっていうタイプの馬やとは思うので、ある程度器用さもありそうなタイプだし、活性的にもそんなに言うほど問題はないタイプやと思うので、あとは能力足りてるか足りてないかって言われたら、中山金牌9着、ディセンバー12着なんで弱えじゃんって言われたらそこまでないけれども、
はい。
その辺はだから前哨戦と非根幹っていうのを考えると、みんなが能力全開って出せるかどうかも分からないような状況のレースやと思うし、そうなると、こういう、なんですか、その、一瞬の集中力を出せる局面が出てくるならば、ちょっとこの辺の馬に優位性があるかなと思ったので、あってもいいかなということで一応評価しました。
僕はやっぱりオールカマーというとやっぱ隠れレースなんでちょっと厳しいかな。やっぱりこのメンズはちょっとひるんじゃって、2番手とか取れないのかなみたいな、5、6番手ぐらいになっちゃうのかなみたいな感じで。で、外、5番手ぐらいで終わっちゃうの。はい、だから逆に、ロザムール。僕、印打ってるんですけど、こっちはもう行くしか、もう一個しか選択しかないかなと思ったんで、逆にこっちの方が楽かなと思って、乗り方的に。変に、抑えなくていいんで、だから外枠ですけど、そのまま、惰性残る可能性があるかなっていう感じ。結局だから、レイパパレの位置取りだと思うんですよね。どの辺の位置取るかなっていう。だから前に圧をかけるのか、後ろからの圧を受けるのかっていうことだと思うんですけど、 例えばレイパプレがもう本当ガシガシ行くぜ、もう早め先頭でって言うんだったら、もうちょっと前厳しいと思うんですけど、
うん、
むしろちょっとレイパプレが鈍っちゃうのかな想定でロザムール残るっていうのもありかなと思ったんですよね。
うん、
そもそもレイパプレってそんな強いと思ってなくて、うん、だから多分今回も番手には控えると思うんですよ。やっぱ次のこと考えたら逃げってことはないと思うんで、うんうん、ある程度、生かしてからの2番手、3番手だと思うんですけど、
うん、
うん、その時に、やっぱりまあディープサンクですし、じわじわ下降線は辿ると思うんで、
まあそうで
し
ょう
ね、宝塚でやっぱりユニコーンに負けたっていうのがちょっと致命的だと思うんで、
うん
うん、そう、あそこでやっぱりクロノジェネシスと接戦とかだったらもう、ああ強いんだってなって、別にここで本命でもいいんですけど、やっぱあそこでユニコーンに負けちゃダメだろうっていう臨戦だったと思うんで、
うん、
あそこで負けたってことはやっぱ鮮度だけで大阪杯が来たんだなっていう評価になっちゃうかなと思ったんで、うん、まあだからフラットで見た時にそこまで強くないって考えたら、別にロザムーぐらい残してもいいかなって、っていう感じですかね。まあ多分ここ本気じゃないでしょうしね。そもそもね、
うんうん。
多分次があると思うんで。まあ、レイパプレが可愛がってくれればって感じでロザムールです。高橋さん、グローリーベイズは？
うん。まあ、一応、格というのを考えたら、これが一番上か。国際 G1 勝ってるもんね。
そうですね。
そうですよね。で、もっと僕、差し競馬してる馬かなと思ったけど、意外にそうでもないのよね。
はいはい。
前回はちょっと後ろからやったけどね、まあ、基本的にはまあ、 ある程度前付けもできるしっていうタイプやし、まあ、金庫賞がまあちょっと重ばばれたからっていうのもあるんやけど、
まあ、でも結構前行ってますね、ジャパンカップも2番手になってるし。
で、まあ、ジャパンカップのこのレースされたら、このメンバーなら一も大事よね。
はい。
まあ、問題はそこういう乗り方をしてくるかっていうことなんやけど、まあ、これデムーロさんがした、乗り換わりで乗ってくるから、まあ、本番ね、なんか他に乗る場があるかどうか知らへんけども、まあ、おそらく久しぶりの車台系の前から、ちょっとこう本気で乗ってくるやろうとは思うし、
はい。
うん、まあ、レイパバレには負けへんぞっていう乗り方してくるんで、ある程度強気には出てくるんで、そうなると、やっぱり格的なことを考えたら、ここで評価はしなきゃいけないなとも思うんで、
うん。
うん、やっぱり能力的なことを考えたら、やっぱり奇跡にも勝って、アーモンドアイとコンマ3秒というのを考えれば、まあ普通に考えたらダントツかなと思うので、やっぱ評価せざるを得なかったっていう感じですね。
なるほど。
うん、
まあ、そうっすよね。自分知る切っちゃってますけど、基本このもやっぱりあのメジロ系、メジロの品系なんで、やっぱ叩いて一回叩いてからかなと思うんですけど、うん、
そのイメージはちょっとあるよね、まあ、でもね、
うん、でもそれでもやっぱり京都大賞典とかも来てましたもんね、結局、うん、だから、まあ、ダウンとかになっちゃったら来ちゃうのかなと思うんですけど。まあでも京都大書店みたいなイメージだったらしょうがないのかね。
うん、これだからちょっと難しいなと思うのがさ、うん、なんていうの、ちょっとこう S 寄りのディープなのか、なんだかんだ言ってさ、ローテーション的にさ、こうなんかディープでうまく間隔開けて使われてるやん。
はいはい。
この子って、だからそっちの方で保っているのかがちょっとまだ見えにくいのよね。
いや、本質は S とか C とかっていうタイプだと思うんですけど、でもなんか、やっぱり。
母方からやっぱそういう感じは受けるよね、やっぱり。
うん、そう。それだけど視力でちょっと、だからなんかあれなんじゃないですか。だから勝ちきれないんじゃないですか。その、まあ、海外では勝ちましたけど、
うん、
だからちょっと中途半端になっちゃってるっていうか、
うん、
どっちにも、行ききらずみたいな感じになっちゃってんじゃないですかね。
そうだよね。だってディープにスイープとオーバーボードなんていないよね。
いないいない。見たことない。
うん、
でも、この配合だったら普通1002とか1004とかじゃないですか、イメージとしては。なのにやっぱりね、2200とか24とかで持ってるってことは、やっぱりメジロ品系のそのなんかこう、うん、継続的にあるこう、スタミナみたいなとこはあると思うんですけど、
うん、
いい馬だとは思うんですけどね。だからレイパプレと、
うん、
レイパプレの方が多分休み明け適性は上だとは思うんですけど、
うん、
レイパプレの場合はなんかそんな強く見えなかったんで、結局なんかチャレンジカップぐらいがマックスかなみたいなイメージじゃないですか、この馬って結局。 そうなると鮮度が切れた時どうなるかなっていうの。だったらグローリーベースの場合は多分そんな鮮度要求率高くない方だと思うんですよ、タイプ的には。多分。結構、いきなり鮮度があるから OK っていう感じではないと思うんですよ。その、リアルスティールみたいな感じじゃないと思うんですよ。ストームキャットみたいな。DV インパクトストームキャットみたいな感じじゃないと思うんですけど。
うん、
ただ、だから逆にこっちは初動が遅いから、今回の休み明けどうかなっていうふうに思っちゃって。
うん。うん。
二つともあんま評価できなかったんですけど。ただまあまあまあ、まあ3とか入っても全然違和感はないけどね。結局ね、まあ、そんな変なとこ狙うぐらいだったらってことなんだと思いますけど。むしろだから、去年の京都大賞ってあれですかね、もうダウン側になっちゃったんですかね、この馬は。でもジャパンカップの5って強かったですもんね、結構。
そうよね。コントレールなんかでも全然こっちの方が評価するけどね。
同じディープでも、うん。あ、でもまあ、レイパパレーよりはこっちの方がいいのかな、どうなんだろう。レイパパレーは、まあ一応ね、3走前、4走前か、4走前で条件戦っていうのがあって、まあ4歳牝馬っていうのもあるから、まあまあまあ、鮮度は全然あるとは思うんですけど。
うん、
ただまあ、鮮度あるんだったら、前走の3はやっぱダメだろうと思っちゃったんで。まあ、グローリー。まあ、でもどうなんでしょうね。だから結局相対的な評価になると思うんですけど、他とのね。うん。だからこの馬たちが、多分グローリーとかレイパパレーは多分3ぐらいのイメージなんですよ。僕の中では。だからその、まあ、本命打ってるウィンキーツツがまあ1としたら、その2とか、その、この馬たちをギリギリ超えられる馬がどこにいるかなっていう探すっていう、馬券的にはそういう競馬だと思うんですけど、
うん、
そういうのがいなかったらこういう馬たちが2とかに入っちゃいますよって感じだと思うんですけどね、グローリーとかレイパパレーがね。うん。まあ、他にいい走りをする馬がいなければこの馬たちはダメだよって感じで。
うん。
うん、まあ難しいですね、この辺は。まあ、セダブリランティスだけ言いましょうか、じゃあ最後。
はいはいはい。
はい、これ好きだからですね。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。あと、ディープブリランテ22得意っていうのあるんですけどね。あの、宝塚の3着。
1秒以内に差縮めできたら買うわ、とりあえず。
だから前走ですよね、結局。1秒9がやっぱりちょっと余計ですよね。
あーと思って。うん、
ただ、2走前の0秒4って結構頑張ってると思うんですよね。2番手から。
ああ、そうね。
そう。先行してね、ちゃんと。
前いけるんかいみたいなね。
そうそうそう。だから、まあ前走ほら、前行ったま不利って言って話じゃないですか。うん、だからまあ、それ考えかけて、多分、タイプとしては中山22ぐらいがベストだと思うんですよ、ね。1008とか22とか、そういう内枠の、ある程度集中力活かしつつみたいな。
うん、
なんで、あの、ボンス後の22というのは悪くないと思うんで、
うん、
うん、ディサイファーっぽいなと思って。
うん。
うん。だが、ディサイファーだと僕中山の22で内枠とか買いたいなと思うんで。はい。そう言って、アメリカジョッキークラブカップで、クリールカイザーに負けたんですけどね。ディサイファーはね。まあ、ゴルシも負けましたけども、あのレース。はい。ミトラとか出てましたけどね。あの、エアソビュール、マイネルフロストの、高橋さん4着でしょ？マイネルフロスト。は
い、そうです、そうです。
はい。僕、セダーブリランティスはディサイファーのちょっと弱いバンドだと思ってるんで。はい。そんなイメージです。
なるほどね。
はい。じゃあ、以上ですか？
そうですね。印はまあ、こんなもんですかね。
はい。まあ、あと他に言いたい馬いれば。
まあだから僕、レイパパレやけれども、まあこれは僕個人的に思ってることなんやけれども、
はい、
まあ結構、
はい、
あの巷ではまあその S が強くて、あのコントロールできやしづらくて、まあ前に行ってるっていう評価も結構、まあまあちらちらとは見るんやけれども、僕はあんまりこの馬に S を、
はい、
あんまり感じないのよね。
はいはいはい。
まあ、そら、AC 光みたいにピラピラとは言わへんけども、
はい。
まあ、ちょっとピラってるイメージはやっぱりある。で、大阪杯にしてもやっぱり、その、まあ、やっぱり逃げての位置的な優位性と、で2着モズベッロって3着コントレールの4着グランアレグリアなんで、
うん、
まあ、5着サリオスか。だからこの辺のその有力で強いと言われてる馬たちが、まあ変な話、道悪によって凡走したわけやんか。
はい。
だからそういう意味で、その、なんていうのかな、いろんな局面で60点を取れるレイパパレに優位性があったっていう価値。
はい。
で、宝塚は、まあ、確かにカレンと、なんだっけ、奇跡かは抑えたけれども、やっぱり一旦前に出ているのにもかかわらずユニコーンに差し替えされてる。で、しかもユニコーンの方が前にいて、目標になっているのにもかかわらず、やっぱり出れなかった。っていうのを見ると、やっぱり決定的に S 的なものは僕は不足してると思うのよ。う
ん、はいはいはい。
うん。で、もちろんダウンで、位置取って、でやっぱりその偽物の量はこの馬をある程度まとってると思うから、
はい、
行くと僕らがやられちゃうわっていうような逃げされてしまってそのスイスイスイスイ逃げ切りましたっていうのはまあ往々にして全然あるとは思うんやけど、わざわざそこに 1. 点何倍で張る必要ないと思うのよね。
はいはいはい、
うん、だからまあちょっとそういう意味ではまあ評価は下げてみて、まあもちろんおそらくこの先のこの馬のキャリアから考えるとここが一番高パフォーマンスの可能性もあるのよ。
ああはい、
うん、まあ、だからねわざわざ、まあね、僕だっけキングオブコーディ、まあ、20倍ぐらいの馬から入ってるわけだから、まあ、1点ぐらい入れてもいいのかなとも思うんやけども、それするともうちょっとまたなんか取りに行ってる感が出るから、もう評価下げねえたら1点何倍だ下げたら切ったれっていう感じかな。
うん、
うん、
まあ、確かにね、G1 からのダウンって言われたらそれまでなんですけど、
うん、
やっぱそれまでのパフォーマンスはやっぱり、僕もやっぱりチャレンジカップがマックスってイメージですかね。だから、宝塚はまあ鮮度もあったし、まあ、それでも、やっぱユニコーンに負けちゃダメだろうと思ったんで、
うん。
うん、
あとはほら、この馬はやっぱりその、どうしても世間的な評価が高いやんか。
はい。
だからそのこの辺の位置にいるでしょうっていうハードルがみんなあるやん。
はい。
レイちゃんは。
はいはいはい。
やっぱそこほど高くないと思うね。弱くはないよ多分。弱かったらやっぱ G1 勝たへんから。
うん。
うん。だからまあもちろん G1 勝つぐらいの能力はあるのかもしれへんけども、例えばコントレールに勝ちます。あ、コントレールは勝っても回れば別にそんな子も強くなるわけじゃないし。クロノジェネシスやガチでやって勝てますっていうハードルの馬ではないとは思うんやわ、やっぱりね。
はい。
うん。
まあまあ、ここはいいと思いますよ、そんなに。まあ、1はないと思いますけどね。
うん。
まあ、じわじわ下降線辿っていくのかなっていう感じはしますけど。
まあ、そうでしょうね。まあ、ディープにシェルズレやろ。
でも、シェルズレイって S っぽくないです?お大好きでしたよ、僕 S で。シェルズレイ。ウィーニングチケットでしょ?これ。
あ、そうそうそうそう。
好きです。好きですよ、僕、シェルズレイは。S で。アドマイキスの2着でしょ?
あ、そうそうそう。
ローズステークス、中京開催の2000メートルの。
うんうん、
ね、ダートから芝ですよ、あれ。
うん、ダート走った
ね。S ですわ、うん。そう、だから、ある意味 S 持ってていいんですけど、
うん、
うん、でもやっぱりレース見てるとそんな S 感はないから、
そう、僕は、
まあ、僕一応大阪杯本命なんですけどね。
そうですよね。
うん、まあ、別にって感じですけど。
まあそうですね。
はい、
はい、
じゃあ他なんか言いたい馬いれば。
ここでアルスター来たら切れるぞほんまに。
アルスターね、これここに来て延長の外枠で来たら嫌ですね。基本内枠いいと思うんですけど、これまでも毎回いい足は使ってるんですけども、はい、ただちょっとやっぱり金層はちょっと活性化もないしね、きついと思いますけど、さすがにね。
ですね。
うん、 はい。そんなもんですかね、じゃあ。はい。じゃあ、おさらい行きたいと思います。
はいはい。
ブライト本命が、ウィンキートス。対抗が、はい、ステイフーリッシュ。黒サンクなしで白サンクさんといて、ウィン・マリリン、ロザムール、セダブリアンですと。高谷さん本命が、キングオブコージ。対抗ランブリングアレーで、黒三角、ウィンキートス。で、白三角2頭、リーベースとなっております。はい。まあ、結構、違う馬を挙げたって感じですかね、今回は。ね、はい。一頭も被ってない。あ、ウィンキートスぐらいか。被ったのは。うん、結構珍しいですね。一頭しか被ってないって。うん、はい。はい、そんな感じとなっております。はい。じゃあ、エンディングいきましょう。
はいはい。
エムラジ未公開ジングル、
僕なんか結局な、あの女の子と遊ぶのあんま好きじゃないね。これほんまやね。あのやっぱりなんかな、自分を演じなあかんやんか。
まあカッコつけるってことですか。
そうなそうな、やっぱりさ、はい、あのやっぱりなんだかんだ言ってもさ、あのいいわって言われたいわけやんか。
うん、うん、絶対そうですね。
そうやろ。だからってことはやっぱり演じなあかんやんか、
はい、スマートに行きたいってことです
ね。そうそう、
はいはいはい、や
っぱそれがめんどくさいのよ。
あのそれ言ってることわかります。
うん。はい。で昔はさ、やっぱり、なんていうの、あの、モテたいモテないみたいな暖かいに、パッパッと出てって捨てたけど、もうなんか最近そんなもうええわになってきて
る
から
、はい、まあ当たり前ですけどね、40だったら。
そうだよ、まあ、そうだよ。
もう、あなた結婚してるしね、結婚して20年経ってんだから。
そうだよ。
そうだ、当然なんですけど。
エンディングのコーナー、イエーイ。はい、というわけで、あの神戸新聞杯あるんで、そっちの予想もしましょうよ。じゃあ、あのまあまあエンディングなんで本命だけ。あ、僕はキングストンボーイで。
あ、そっちを本命にするんや。
もうこれでいいかなと思って。
これ3番人気？あ、それ3番人気。
これ3番人気です。高谷さん、茂総裁ですか？
なんでやねん。だからな、もう去年のロバートソンキーみたいな馬はいないよね。
いないですね、こう、C っぽい感じで。あ、そうか、まあ僕も別に、あれか、シャフリヤールでいいのか、運命は。
そうね。
そうですよね、シャフリヤールで、じゃあ、対抗、キングストンボーイでいいっすわ、じゃあ。
1点かな。
ここ1点。プラスアルファ、何か3に来てくれるかみたいな。感じ、うん、じゃあ、そういう意味で、じゃあ穴で1等っていうことで1等あげましょうか。ここはセファーラジエル。ですね。まあ、そういう感じになってきますよね。これはまあ西尾クラスやってますし、まあモクレレはあれですけど、どうなんでしょう。まあでも人気はないですね、あんまり。ここは 1,2 は硬いと思いますけど、生まれてて何倍つくんですかね。 5,6 倍くらいですかね。5,6 倍なら1点でいいか。まあ3だったら今のセファーラジエルとか、まあ僕もエクスプロージョンそんな悪くないと思ってるんで、エクスプロージョンとかぐらいになってきますよね、結局。はい、じゃあそんなもんすかね。
はい、
はい、じゃあこの番組では皆様からの、メールをお待ちしております、コーナーいっぱいやってます。はい、今回は、何になったんでしたっけ、もう忘れましたけど、
ウォッカーでちょっと弱いね。
あ、そうだ、ウォッカーでちょっと弱い馬です、うん、ちょっと弱い牝馬ですね。はい、はい、ウォッカーでちょっと弱い牝馬を教えてください。
はい、
はい、 で、他にもですね、コーナーはですね、いっぱいやってまして、番組ブログのトップページにですね、お便りコーナー紹介というところありまして、そこにコーナーいっぱい書かれてますので、そちらから見ていただいて。はい、メールはですね、番組ブログのトップページ、メールはですね、お便り紹介のところにですね、メールフォームありますので、そちらからよろしくお願いします。はい。メールを採用された方でステッカーが欲しいという方は、住所、郵便番号、氏名も添えてくださいね。はい。それでは、そろそろお別れといたしましょう。お相手は、来週は、吉祥寺に行くブライトと。
じゃあ次回生放送ですよ。じゃあ僕の動物園の話。